我が輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗い、ジメジメしたところで、にゃーにゃー泣いていたことだけは記憶している。我が輩は、ここで、初めて、人間というものを見た。しかも、後で聞くと、それは諸星という人間中で、一番同惑な種族であったそうだ。この諸星というのは、時々我々を捉えて、似て食うという話である。しかし、その当時は、何という考えもなかったから、別段恐ろしいとも思わなかった。ただ、彼の手のひらに乗せられて、スーと持ち上げられたとき、なんだかふわふわした感じがあったばかりである。手のひらの上で、少し落ち着いて、諸星の顔を見たのがいわゆる人間というものの見始めであろう。このとき、妙なものだと思った感じが今でも残っている。第一、毛を持って装飾され、べきはずの顔がツルツルして、まるでやかんだ。その後、猫にもだいぶあったが、こんな方はには、一度も出会わしたことがない。のみならず、顔の真ん中があまりに突起している。そうして、その穴の中から、時々プープーと煙を吹く。どうもむせっぽくて、実に弱った。これが、人間の飲むタバコというものであることは、ようやくこの頃知った。この書生の手のひらの裏で、しばらくは良い心持ちに座っておったが、しばらくすると、非常な速力で運転し始めた。書生が動くのか、自分だけが動くのかわからないが、むやみに目が回る。胸が悪くなる。到底助からないと思っていると、どさりと音がして目から火が出た。それまでは記憶しているが、あとは、何のことやらいくら考え出そうとしてもわからない。ふと気がついてみると、書生はいない。たくさんおった兄弟が一匹も見えぬ。肝心の母親さえ姿を隠してしまった。その上、今までのところとは違って、むやみに明るい。目は開いていられぬくらいだ。はてな、何でも様子がおかしいと、のそのそ這い出してみると、非常に痛い。我が輩は、藁の上から、急に、笹原の中へ捨てられたのである。ようやくの思いで笹原を這い出すと、向こうに大きな池がある。我が輩は、池の前に座って、どうしたら、よかろうと考えてみた。別に、これという分別も出ない。しばらくして、泣いたら書生がまた、迎えに来てくれるかと考えついた。にゃあ、にゃあと試みにやってみたが、誰も来ない。そのうち、池の上を、さらさらと風が渡って、日が暮れかかる。腹が非常に減ってきた。泣きたくても声が出ない。仕方がない。何でもよいから、食い物のあるところまで歩こうと、決心をして、そろり、そろりと、池を左に回り始めた。どうも非常に苦しい。そこを我慢して、無理やりに這っていくと、ようやくのことで、なんとなく人間臭いところへ出た。ここへ入ったら、どうにかなると思って、竹垣の崩れた穴から、とある邸内に潜り込んだ。縁は不思議なもので、もし、この竹垣が破れていなかったなら、我が輩は、ついに路傍に餓死したかもしれんのである。一樹の影とは、よく言ったものだ。この垣根の穴は、今日に至るまで、我が輩が、隣家の三家を訪問する時の通路になっている。さて、屋敷へは、忍び込んだものの、これから先どうしてよいかわからない。そのうちに暗くなる、腹は減る、寒さは寒し、雨が降ってくるという始末で、もう、一刻の猶予ができなくなった。仕方がないから、とにかく明るくて暖かそうな方へと歩いていく。今から考えると、その時は、すでに、家のうちに入っておったのだ。ここで、我が輩は、他の書生以外の人間を、再び、見るべき機会に、遭遇したのである。第一に会ったのがお産である。これは、前の書生より一層乱暴な方で、我が輩を見る、やいなやいきなり首筋をつかんで表へ放り出した。いや、これはダメだと思ったから目をねぶって、運を天に任せていた。しかし、ひもじいのと寒いのには、どうしても我慢ができん。我が輩は、再び、お産の隙を見て、台所へ這い上がった。すると間もなくまた投げ出された。我が輩は、投げ出されては這い上がり、 這い上がっては投げ出され、何でも同じことを四五遍繰り返したのを記憶している。その時におさんというものはつくづく嫌になった。この間、おさんのサンマを盗んで、この返報をしてやってから、やっと胸の使いが降りた。我が輩が最後につまみ出されようとした時に、この家の主人が想像しい、なんだと言いながら出てきた。下女は、我が輩をぶら下げて、主人の方へ向けて、この宿なしの子猫がいくら出しても、出してもお台所へ登ってきて困りますという。主人は、鼻の下の黒い毛をよりながら、我が輩の顔をしばらく眺めておったが、やがてそんなら、うちへ置いてやれと言ったまま、奥へ入ってしまった。主人は、あまり、口を聞かぬ人と見えた。下女は、口をしそうに、我が輩を台所へ放り出した。かくして、我が輩は、ついに、この家を、自分の住みかと決めることにしたのである。我が輩の主人は、めったに、我が輩と顔を合わせることがない。職業は教師だそうだ。学校から帰ると終日、書斎に入った義理ほとんど出てくることがない。家のものは大変な勉強家だと思っている。当人も勉強家であるかのごとく見せている。しかし、実際は、うちの者が言うような勤勉家ではない。我が輩は、時々、忍び足に、彼の書斎を覗いてみるが、彼は、よく昼寝をしていることがある。時々読みかけてある本の上に、よだれを垂らしている。彼は、異色で、皮膚の色が炭鉱色を帯びて、弾力のない、不活発な兆候を表している。そのくせに大飯を食う。大飯を食った後で、高地やスターゼを飲む。飲んだ後で書物を広げる。2、3ページ読むと眠くなる。よだれを本の上へ垂らす。これが、彼の舞を繰り返す日課である。我が輩は、猫ながら時々考えることがある。教師というものは、実に楽なものだ。人間と生まれたら、教師となるに限る。こんなに寝ていて務まるものなら、猫にでもできぬことはないと。それでも主人に言わせると、教師ほど辛いものはないそうで、彼は、友達が来るたびに、なんとか、かんとか不平を鳴らしている。我が輩が、この家へ住み込んだ当時は、主人以外の者には、甚だ不人望であった。どこへ行っても跳ねつけられて、相手にしてくれてがなかった。いかに珍重されなかったかは、今日に至るまで、名前さえつけてくれないのでもわかる。我が輩は仕方がないから、でき得る限り、我が輩を入れてくれた主人のそばにいることを務めた。長主人が新聞を読むときは、必ず、彼の膝の上に乗る。彼が昼寝をするときは、必ず、その背中に乗る。これは、あながち主人が好きというわけではないが、別に構い手がなかったからやむを得んのである。その後、いろいろ経験の上、朝は、飯びつの上、夜は、こたつの上、天気の良い昼は、天側へ寝ることとした。しかし、一番心持ちの良いのは、夜に入って、ここのうちの子供の寝床へ潜り込んで、一緒に寝ることである。この子供というのは、5つと3つで、夜になると、2人が、1つとこへ入って人前寝る。我が輩はいつでも、彼らの中間に、己れをいるべき余地を見出して、どうにか、こうにか割り込むのであるが、運悪く、子供の1人が目を覚ますが、最後、大変なことになる。子供は、ことに小さい方が、たちが悪い猫が来た、猫が来たと言って、夜中でも、何でも、大きな声で泣き出すのである。すると、例の神経異弱性の主人は、必ず目を覚まして、次の部屋から飛び出してくる。現に、先だってなどは、物差しで、尻ぺたを、ひどく叩かれた。